今日は第二サムエル22章から24章なんですけど、この中間に詩編18が入ってます。じゃあ一緒に祈りましょう。主よ主よ主よ、私たちを神様がこの御言葉の世界に導いてくださって、こんなに神様の御言葉が蜂蜜のように甘くて、本当に主がどんなに素晴らしい方であるか、これを悟らせてくださるこの恵みを感謝いたします。聖霊様が著者であることを認めます。聖霊様、また私たちを教えて導いてください。イエス様の皆によってお祈りいたします。アーメン。じゃあ、ダビデの勝利の歌なんですね。一節から。
主がダビデのすべての敵の手、特にサウルの手から彼を救い出された日に、ダビデはこの歌の言葉を主に歌った、
いつぐらいか分かるんでしょ。サウルの手から救われたその日ですよ。二節。
彼はこう歌った。主は我が岩を、我が砦、我が救い主。
この主、三節。
我が身を避ける、我が岩なる神、我が盾、我が救いの角、我が櫓、私を暴虐から救う私の救い主、私の逃げ場。
本当にサウルの圧政ですね。サウルから逃れて救われて、主が私をこのようにしてくださった。主は私の酒どころ、私の救い主と、そのように歌ってるんですね。七節。
私は苦しみの中に主を呼び求め、我が神に叫んだ。主はその宮で私の声を聞かれ、私の叫びはお耳に届いた。
この叫びというね、叫び声を主が聞いてくださったとね、この叫びの祈り、皆さんこれがとても大切ですよ。叫びの祈りが、皆さんも叫んで祈ってください。もう叫ぶときに他の話をしなくてもいいですよ。ただ主よ、そのことで叫ぶんですね。ただそれで十分です。韓国である有名な先生がいらっしゃるんですけど、あの先生はたくさんの牧師先生たちを集めて、その先生が自分の祈りの秘訣を教えたんです。ただ主よということ、1時間30分ぐらい、1万回するように言われたかな。もうそれが1時間ぐらいかかったか。もうそのように主よ、それだけ声を大きく上げて主よ、それで、家に帰って墓会するときに奇跡がたくさん起こったと言うんですよね。だから皆さん、あんまり静かに沈黙で祈らないで叫んでください。しゃあ、そしたら中にあるもういろんな複雑な感情、不安、こういったものがね、全部飛んでいきます。だから静かに祈るときには静かに祈るんですけど、このように私たちが集まって祈るときには叫んで、どんなに悩んだんでしょう。サウルという存在がね、自分をずっとついてきて自分を殺そうとする、その不安、恐れ、それを突破できたのは主に叫ぶことでした。主よ、もう言葉をたくさん使う必要がないんですよ。ただ主よ、私たちが異言を語る理由もね、 私たちの言葉はもう短い、このその的に当たるその言葉が出てこない時がある。だから威厳をするんですけど、このように大声で「しよう!」それで十分よ。そしたらすっきりする。祈りもよくできる。だから祈りをどのようにすればいいかよくわからない時には「しよう!」それだけ。全部十分です。ジーセス。
主がケルブに乗って飛び、風の翼の上に現れた。
ケルブモンということは何でしょう、ね、主はケルブモンに乗って、主は御言葉ですよね。主は人格です。御言葉です。主の命令、主の御言葉で全てが作られている。私たちが主よと祈っている時、主が御言葉を送って私たちを救い出してくださると言われるんですけど、その御言葉を乗せるのは何？何を乗ってる？ケルビンですよね。天使よ、天使。天使を乗って飛び。これは風というものも天使ですよね。風の翼の上に現れる。だから私たちが祈ると必ず主の御言葉が動きます。動く。その御言葉を乗せるのは何か、御言葉実行するのは御使いたち、ケレブムですね。18節。
主は私の強い敵と私を憎む者とから私を救い出された。彼らは私より強かったから。
強いものがね、三千人えり抜いた特殊部隊をサウルは連れてきました。もう400名ぐらいのね、本当に弱い手段ですね。しかし、しよう!と叫んでる時、ケレブは何をするんですか？逆転する。逆転。サウルがダビデにもう殺されるその場面が作られる。2回以上ですね。けどそれを手を出さない。主から油注がれたと、まあ、あちこちでしたね。亡命をしたペリシテ人の地域の中でも2回もペリシテ人のところから主が守ってくださる、中でね、主よそれをね、これがもう終わりかもしれない、主よ。それで全部主がケリブンを乗ってそれを解決してください。21節。
主は
21節。
主は私の義に従って私に報い、私の手の清さに従って私に償いをされた。
だから苦難というものはね、このように清さを与えるんですよね。まあ、何かをいっぱいある時にはちょっと罪を犯すあれが多いんですけど、苦難と圧迫を受けている時には、まあ、清くなるんです。それで、不満を起こす人もいるんですけど、とにかくこのような旅では主ともっと近くになってもっと清くなってる、その旅でを見ることができる。26節。
あなたは恵み深いものには恵み深く、全きものには全くあられ。
27。
清いものには清く、曲がったものにはねじ曲げる方。
28。
あなたは悩む民を救われますが、高ぶる者に目を向けてこれを低くされます。
この貧しい人、心貧しい者は幸いです、ね、このように神様は心が貧しく、また悲しむ、それで心がねとっても 慈愛に富むものになる、これが8つの祝福なんですけどね。だから苦難というものはこのように神様が私たちの人格をね変えてくださるんですね。捨てるものはないんです。へりくだることを学ぶ苦難というものはへりくだらせるんです。しかし、もう高ぶる人は神様が審判する、ね、低くされるということですね。じゃあまた次、32節。
まことに主のほかに誰が神であろうか、私たちの神のほかに誰が岩であろうか。
ダビデはこの苦難を通して学んだのは主の素晴らしさですよ。ヤウェ神様ですね。ヤウェ神様のような方はない。皆さん、この聖書を読みながら皆さんは何を感じてるんですか？本当に主は素晴らしいですね。聖書をずっと読み続けてるとき、私たちにこの聖書を通して神様がどんなに素晴らしかったであるかが、もっと分かるんです。35、36。
戦いのために私の手を鍛え、私の腕を聖堂の弓でも引けるようにされる。
この36、
こうしてあなたは御救いの盾を私にくださいました。あなたの謙遜は私を大きくされます。
主の謙遜、イエス様ですね。だからこのダビデはこのサウルから訓練されて、主が自分を救ってくださることを体験し、また主は本当に謙遜な方だということを学ぶんです。主の謙遜、主の謙遜を私たちが学ぶんです。私がね、張先生と本当にたくさん会いましたね。もう韓国では講壇の上にある張先生だけ見てました。だから国会もしました。しかしこちらに日本に来てからたくさん会うことができました。その方と私がずっと会って、宣教のところにも一緒に行って会ったことは、何か謙遜な人方です。とっても謙遜ですよ。いつも主だけ仰ぎ見て、主の導きをいつも仰ぐ。人が称賛するときにはそれを本当に知らん顔しようとされる方、私も本当によく称賛したんですけど、本当にその方の中には謙遜がありました。主と深く交わりをするからです。3時間一緒に交わりをするんですね、祈りの中で。学んでるのが謙遜ですよ。皆さん、この主の謙遜というところに皆さんも注目してください。47、
主は生きておられる、褒むべきかな我が岩、あがむべきかな我が救いの岩なる神。
この褒むべきかな、ダビデはこのように褒む、主を賛美してるんです。48、
この神は私のために復讐する方、諸国の民を私のもとに下らせる方。
これだから戦いはね、主の手にあるんです。サウルが小さな集団、小さな人間、ダビデ人間的に見るとサウルはもう全国家を動かす力ある王だったんですけど、下らせた主によって彼は終わりましたね。だから すべては主の御手の中にあります。今回あのナチ被害者のね、一番上の方、70何歳かな、80歳近く、その2人の息子を拉致されて、それで彼が逮捕になっていったんですけど、まあいろんな方々と会ったって、ローマの教皇さんとも会ったり、また自分を訪ねてくる国々の首相とか政治家たちもたくさん会う。しかしもう彼らは写真だけ撮ってもう慰めるようにふりをして帰るんですね。いくら権力があってもいくら力があっても自分たちには慰めることはできないんです。しかし私たちがね行って、もうソル先生が大声で祈り、私も日本語で大声で泣きながら祈ったんですけどね、その中で希望を見出したんですね。人間というものは希望をいつも求めてるんです。それを満たすのは慰めるの主ですよ。人間じゃないんです。人間の権力じゃない、権力によらず能力によらず主の霊によって。それで彼が感動して、まあ、周りの人々にその話をしたみたいんですよ。韓国人と日本人、私は日本人だと見てたんですね。日本語で祈ったから。今回来た人たちが一番力強く感じたと。私たちは何も持ってないんですよね、政治の力もないし、けどそのように相手が感じてるんです。それでフェイスブックにもそれを載せて、私とハグするその場面をね、ソル先生とハグし、そのことをねフェイスブックに載せられてるんですけど、後で今日夜ちょっと見ようかな。じゃあ51節。
主は王に救いを増し加え、油注がれた者ダビデとその末に常しえに恵みを施されます。
このように常しえ、旧約聖書で常しえとか千倍祝福とかは天の祝福ですよ。永遠の霊の世界の祝福です。だからイエス様ですね、イエス様の祝福です。まだ18章、詩篇の18、詩篇の18に行きましょう、ね、同じ時期に書かれた文ですよ。一節。
彼はこう言った、主我が力、私はあなたを慕います。
あなたを慕います、あなたを愛します。リセス。
主は我が岩を、我が砦、我が救い主、身を避ける我が岩、我が神、我が盾、我が救いの角、我が櫓。
このように主を賛美するんですね。三節。
褒めたたえられる方、この主を呼び求めると私は敵から救われる。
じゃあこのところの言葉もみんなさっき私たちが22章で見たことと同じですよ。6節。
私は苦しみの中に主を呼び求め、助けを求めて我が神に叫んだ。主はその宮で私の声を聞かれ、御前に助けを求めた私の叫びは御耳に届いた。
叫び、叫びの祈り、皆さんぜひ試してみて。そうじゃないとずっとそのまま静かに祈ると祈りができないのよ。 まだ沈んでしまうんです。だから叫んで祈って、ただ単純な言葉だけでも、主よ、主よ、主の霊が皆さん満たされるんです。じゃあこれ18章8編というところはね、さっき22と同じことです。同じ、ずっと内容が同じです。じゃあ第2サムエル23章に行きましょう。一節、
これはダビデの最後の言葉である。エッサイの子ダビデの告げた言葉、高く上げられた者、ヤコブの神に油注がれた者の告げた言葉、イスラエルの麗しい歌。
このダビデの終わりの言葉ですね。ダビデは自分の終わりの時にも苦しみが多かったんですね。けどそのことをして、まだダビデは謙遜を学び、まだ賛美を捧げる。二節、三節、
主の霊は私を通して語り、その言葉は私の舌の上にある。イスラエルの神は仰せられた、イスラエルの岩は私に語られた。義をもって人を治める者、神を恐れて治める者は、
この主の霊が私を通して語ったと。だから彼は聖霊充満体験した王様です。だから神様が彼を通して歌ったんですね。まあ聖霊は父を愛する心を与えるんです。まだこの心を与えるんですよね。従順の心。だから父の心を子に、子の心を父にということの交わりということはね、聖霊様ですよ。だから聖霊なしにはイエスを主として告白もできないし、また従順もできない。父の愛がどんな愛かもわからない。だから聖霊よ、霊です。4節、
太陽の昇る朝の光、雲一つない朝の光のようだ。雨の後に地の若草を照らすようだ。
5節、
誠に我が家はこのように神と共にある。常しえの契約が私に立てられているからだ。このすべては備えられまた守られる。誠に神は私の救いと願いとをすべて育て上げてくださる。
このようにね、主は常しえの契約だと。常しえの契約、もう日本語では契約という単語しかないんですよ。約束です。変わらない約束、カバメント、カバメント、この永遠の約束、変わらない約束。主は、ね、時代と関係なくずっと約束を守る方です。永遠です、永遠。五節、
誠に
我が家、五節しました。今なんか旅行のあれがまだ残ってね、まだ8節からね、このダビデの勇士たちのことがずっと書いてありますよね。しかし皆さんも読んでみてください、ね、いくら探してもヨアブという人間は出てこないんです。だからヨアブはダビデのために戦った全ての戦いにあった人です。しかしダビデの勇士が39節を見ると37名がここで特に書いてあるんですけど、ヨアブを称えるものは一つもないんです。ヨアブの名前すらない。昨日も見たようにアブネル殺したんですね。まだアマシャを殺したんですね。アブシャロムを殺した。ダビデが心を残していた ダビデの心全部踏みにじったんです。あとでソロモンをダビデが心に思ってたんですけど、まだアドナイというものに行ってそこの将軍になるんですね。それで処分されるんですけどこのように神様の御心通りじゃなくて自分の思いのままやる、自分勝手にやってるんです。自分の名前のためにある意味で成功するんですけど、悪いものも主が用いるんですよ。けど結局は最後には捨てられるんです。命の書で名前が記録されてないんです。業績、勝利もういっぱいしました。彼は大きい勝利もたくさんしました。しかし彼の名前はない、いくら探してもないね。ダビデが水飲みたいなと思った時、三人の勇士がそこに行ったんですね。その話も書いてある。時間がないので今ただ見るんですけど、15節からね、17節見るとね、それがある。しかしダビデはそれを飲まないんです。主に捧げるんです。命をかけて水を汲んで持ってきた勇士たちのこれあれを聖書には記録されている。じゃあ23章に行きましょう。23章1節。
さて再び主の怒りがイスラエルに向かって燃え上がった。主はさあイスラエルとユダの人口を数えよと言ってダビデを動かして彼らに向かわせた。
この打った終わりのダビデの終わりの言葉が書いてあります。じゃあこれも皆さん読んでみてくださいね。そして24章は人口調査です。1節。
さて再び主の怒りがイスラエルに向かって燃え上がった。主はさあイスラエルとユダの人口を数えよと言ってダビデを動かして彼らに向かわせた。
この主の怒りはいつ起こるんですか。人間が罪を犯す時ですよ。この十戒から離れる時、そして、傲慢になった時まあ社会がね不倫をしている時、このような時神様が怒ってるんですね。それで使徒者をね激怒させるんです。使徒者もねみんな高ぶってるその状態で、自分も高ぶり、自分がどのように成功したか知りたい。今までダビデは主だけ頼って主の声を聞き、行けとすれば行くし、止まれとすれば止まる、右に行けとすれば右に行く。ペリシテ人がまた同じ場所で現れた時に、今回は回れ、回ってる。それで勝利をした。主の勝利でした。皆さんダビデは王になってもね、王国は王の王、神様イエス様が王です。だからダビデはいつも従順の主を認める生活をいつもして、主がダビデを見ると私の心に合う、いつも王様を認め、王様をこのね命令を従順するダビデだったからです。そしたら勝利から勝利、それで賛美の歌終わりまでその歌を記録するんですけど、彼が、ね、このような人口調査、人口調査は主がするように民主義に言われたことは2回あるんですけど、それは神様の目的があったんですね。民主義の目的ですけど、第1番目人口調査した、2番目人口調査した時に減ったんです。 不従順の結果、自然で増えるはずの人口が、ね、減ってるんですよ。人口が減ることは神様の審判ですよ。増えを満した。けどこの旅でのこのあれ国はね、主が治めてって、旅では代理者です。それで増えたんです。ものすごく増えて、ものすごく祝福されてる。それを私がどれぐらいか知りたかったんですね。自分の業績のように考えたんですよ。これが高ぶりです。これがサタンの思いだと言うんですよ。二節。
王は側近の軍隊の長ヨアブに言った。さあ、ダンからベールシェバに至るまでのイスラエルの全部族の間を行き巡り、その民を登録し、私に民の数を知らせなさい。
九節。
そしてヨアブは民の登録人数を王に報告した。イスラエルには剣を使う兵士が80万、ユダの兵士は50万人であった。
すごいですね。イスラエル全体部族を計算すると11部族が、80万、ね、ユダ族はもう50万ですよ。だから人口も増えたし、力が、あるということですね。しかし、10節。
ダビデは民を数えて後、両親の咎めを感じた。そこでダビデは主に言った。私はこのようなことをして大きな罪を犯しました。主よ、今あなたのしもべの咎を見逃してください。私は本当に愚かなことをしました。
これが聖霊の人ですよ。聖霊がダビデを通して語る、聖霊様の働きは直感ですよ。直感としてこの分かって賛美も歌うし、主がどのように偉大な方で、まだ慈愛深く、憐れみ深く謙遜である方が分かるんですね。そして2番目の働きは良心ですよ。良心。ああこんなこと私が知ったんだ、ね、このキャッと来るんですよ。これは聖霊様が語る言葉です。その時心がね、痛くなって悔い改めるんですね。主の声は良心として来るんです。そしてプンと全部全体が分かる直感です。それで注意せす。
朝ダビデが起きると、次のような主の言葉がダビデの先見者である預言者ガドにあった、
これは御言葉の知識です。知識の御言葉、賜物として、主が主の声、主の言葉を教えるんです。それでガドという人が、預言者が来て、3つ選びなさい、3つの中で1つ選びなさいということを言ってからね、ダビデはこのように、選びます。14節。
ダビデはガドに言った。それは私には非常につらいことです。主の手に陥ることにしましょう。主の憐れみは深いからです。人の手には陥りたくありません、
このことですよね。主の手に、主の御手に陥りたいんです。人から追いかけられたりしたくない。主が、主の判断でされるように。その時主が何をされたか、3番目ですね。15節。
すると主はその朝から定められた時までイスラエルに疫病を下されたので、ダンからベールシェバに至るまで民のうち7万人が死んだ。
疫病が起こりましたね。だから疫病も皆さん主の審判の御手です。疫病が起こって、それで主がその主の手でダビデが委ねたんだからね、主が考えてるんですよ。 まあこれで十分と思われたんですね。これが主の御手に委ねるその憐れみですね。十六節、御
使いがエルサレムに手を伸べてこれを滅ぼそうとしたとき、主は災いを下すことを思い直し、民を滅ぼしている御使いに仰せられた。もう十分だ、あなたの手を引け。主の使いはエブス人アラウナの内場の傍らにいた。
さっき主がケリウムを乗ってということ、このことですよ。御使いが、主の命令があれば御使いたちが実行するんです。疫病も御使いによって起こったんですね。7万名が死んで、それでエルサレムを全部滅ぼそうとするんですね。その時主は災いを下したことを思い直した。これが主の御手に落ちる旅での選択、これが憐れみですよ、ね。それで御使いに仰せられて、もう十分だ、あなたの手を引け。17節、
ダビデは民を撃っている御使いを見たとき、主に言った。罪を犯したのはこの私です。私が悪いことをしたのです。この羊の群れが一体何をしたというのでしょう。どうかあなたの御手を私と私の一家に下してください。
このように祈るんですね。私が罪を犯したんです。私と私の一家に、これを審判してくださいということですね。これは主の御手と私と私の家にということです。これ思い出すんでしょう、ダビデの子イエス。だからこのダビデの罪、今回全部滅ぼそうとしたその審判を止めたんですね、神様が。それが主の判断です。それを止めてから何をされたか、イエス・キリストにそれを全部負わせたんです。だからダビデが私と私の家にしてくださいと、その願い、主の御手、憐れみの御手、皆さん、私たちが主を信じること、これですよ。イエス様を信じて、イエス様の十字架が滅びる私を救ってくださるのであります。じゃあこれでエブス人のこれも、ああ実感がない、とっても素晴らしい言葉ですよ。21節、
アラウナは言った。なぜ王様はこのしもべのところにおいでになるのですか。そこでダビデは言った。あなたの内場を買って主のために祭壇を建てるためです。神罰が民に及ばないようになるためです。
この神罰を止めたところがアリオナの内場ですよ。内場というところで、そこで祭壇を築いて、これがアリオナの内場というところが何だったかというと、アブラハムがイサクを捧げた場所、後でイエス様が十字架にかかったそのところ。だから意味があるんでしょう。この内場、打つというところに行って、神の審判がね、イエス・キリストを打つようにしたんですね。22節、
アラウナはダビデに言った。王様、お気に召すものを取ってお捧げください。ご覧ください、ここに全焼の生贄のための牛がいます。焚き木にできる打刻機や牛の用具もあります。
このようにこう王様だから捧げば、あなたにタダでしますと、そのように言った時に24節、これが素晴らしいことよね。
しかし王はアラウナに言った。いいえ、私はどうしても代金を払ってあなたから買いたいのです。費用もかけずに 私の神主に全焼の生贄を捧げたくありません。そしてダビデは内場と牛と銀50シェケルで買った、
うん、対価を払う、うん、イエス様が私たちのために対価を払った。テテレスタ、私と私の家族がそれを追うようにしてください。結局ダビデの祈りはイエス様によって成就されるんです。皆さんと私の罪の代価、呪い、ね、さっきサウルとサウルの一族が死んだ時に気にかけられたその部分もイエス様がそれを呪いを受けたんです。全部イエス様よ。25節、
こうしてダビデはそこに主のために祭壇を築き、全焼の生贄と和解の生贄とを捧げた。主がこの国の祈りに心を動かされたので、神罰はイスラエルに及ばないようになった、うん、
だからこの気にかけられていることイエス様ですよ、ね、その祭壇の生贄もイエス・キリストですね。だからイエス・キリストによって神様の心が動かされたということです。だから皆さん今日もイエス様の御名によって神様に祈り、叫び祈りをしましょうね。じゃあ祈りましょう。主よ、主よ、主よ。